恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て、見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。今朝はこのところから水瓶を置いてという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。先週はこの教会、この場所で婦人の伝道会が開かれました。後でその集会の模様を聞いて本当に感謝しました。カッティングさん、奥様がとても素晴らしいお証しをされたということ、そして永井先生の奥様がまた素晴らしい、よくわかりやすいメッセージを取り継いでくださったということを聞いて本当に感謝でした。テープが取られているようですので、どうぞまた出られなかった方々はお聞きください。実はその同じ日に、私はやはり婦人伝道会に招かれて京都に行っておりました。京都福音自由教会、この教会は私たちの教会とも様々な関わりのある教会です。今福島にいらっしゃる田中義明兄弟がバプテスマを受けたのはこの京都でした。また泉兄弟も長くこの教会でいろいろお世話になったわけです。この教会からは何度もお招きをいただいていたんですけども、どうしてもスケジュールが合わなくって、今回初めてその教会をやっと訪ねることができました。この80名ほどのご婦人たちが集まって昼食を共にする、そういう集まりだったんですが、その80名のうちの約半数以上の方々、40数名がクリスチャンでない方々、未信者、また求道中の方々というですね、本当に大勢のそういった新しい方々がいらっしゃっている集会で、最後の招きに応えて十数名の方々がイエス・キリストを信じたいとですね、意思表示をされました。そういったですね、イエス様を信じたいと意思を表された一人のご婦人が後に残って、こんな質問をしてくださいました。イエス様が私の罪を背負って身代わりに死なれた、そのことはわかりました。でも2000年前の出来事ではないですか。2000年前に死なれたイエス様がなぜ私のために死んだと言うんですか。どんな関係が十字架のイエス様とあるんですか。よく出される質問ですよね。皆さんだったらどう答えられるか、ぜひですね、あなたの答えを準備しておかれるといいかと思います。私はこの方にこういうふうに答えさせていただきました。イエス様は永遠なるお方です。永遠に価値のあるお方です。そしてこの方の一度限りの死は永遠の効果があるのです。食べ物にも賞味期間があるでしょ。あるものは3日、あるものは5日、あるものは1週間、あるものは1ヶ月、あるものは1年とか、いや、あるものは3年とかですね、結構長い賞味期限もあるわけです。私が命のパンですとおっしゃったイエス様の賞味期限はどれぐらいなんですか。永遠なんですね。イエス様は永遠なるお方ですから、イエス様の1回限りの十字架の死の効果は、まさに賞味期限は永遠の価値があるわけです。まあ、そういうふうに説明させていただきましたら、よくわかりましたとですね、幸い答えてくださったので感謝だったんですが、さて、イエス・キリストは先週見たところ、26節でこのサマリアの女性にこう答えました。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。 すなわち、イエス様はこのサマリアの女性に向かって、私があなた方が待ち焦がれている旧約聖書で約束されていたメシア、キリスト、救い主なのですよ。私が神なのですよ。驚くべき自己紹介をこの名もない一人の女性にされたのです。私が神なのだ。そもそも神様とはどういう方なのでしょうか。有名なウェストミンスター小教理問答書、私たちの教会の土台もこれを元にしてバプテスト教理問答というものになって、それが私たちの教会の一つの信仰の立場になっているんですが、この第6番目の問い、神はどんな方か、答えを修法の裏のアウトラインの2番のところに書いておきました。答え、神はその存在、知恵、能力、正義、善、真実において無限、永遠、不変の霊である。特に神様が無限、永遠、不変の霊、人格的な目には見えませんが生けるお方、特に神様が無限で永遠で不変のお方だということ、ぜひしっかり覚えてほしいのです。神様には無限ですから空間に支配されない、永遠ですから時間に支配されない、そして変わることのないお方。皆さん、神様は無限なんです。教会に来ればそこに神様がいる。家、あなたの家にも、あなたの会社にも、あなたの学校にも、あなたが道を歩いていても、車を運転していても、この誠の神様はそこにおられるお方です。私たちはこの宇宙の偉大さ、大きさっていうのを知れば知るほど、なんていう宇宙の広がり、もうそっと押しそうなぐらいこの宇宙は大きいものです。そしてそこに星々が何億何十億と数えきれない星の数があるわけです。もしこの礼拝堂を宇宙とすれば、その宇宙の中で地球ってどれぐらいなんでしょう。この礼拝堂が宇宙だったら、地球っていうのはこの部屋の中でもう数字に表せないぐらい小さい、目に見えない埃がここの中にもいっぱい飛んでると思うんですけど、その埃一粒ほどもないと思うのです。そんな大きな宇宙全部を神様が作り、この全部を神様支配し、全部を導いておられる神様の目の前に、私たちの存在、このアジアの、日本の、北陸の、石川県の、河北郡の内灘町の千鳥台の三丁目13番地の、ここにいる私たちの存在っていうのは、この宇宙の全体の中から見れば、どんなに小さいものか、内灘海岸に行って、一粒の砂粒を掴み上げても、それほどもないわけです。にもかかわらずなんです。神様は、ここにもおられて、そしてあなたをあなたとして、まさに神様が宇宙にあなたしかいないかのようにあなたを一対一で見ていてくださる、あなたに目を留め心を向け愛し導いてくださる。私たちにこれはあまりにも大きくて想像できない世界です。しかし時々私たちは神様という存在を人間の延長線上で考えてしまいます。例えば人間の場合だと、私のところに二人の人が同時にやってきて、二人が一緒にこう何かを私に話し始めたら、まあ二人くらいでしたらしっかりこう聞いているとですね、ポイントは同時に何を言っているかまあわかるでしょう。それが三人、四人、五人くらいが一斉に話し始めたら、ちょっと待って、順番にお願い話してほしい。まあ、聖徳太子になれば、十人が一斉に話しても、全部内容が分かったっていうんですから、大変なものですけど。その延長線に神様を考えてしまうと、皆さんどんなことになりますか？神様って大変だろうなと思いません？この大宇宙の中のちっぽけな地球の、その地球にへばりついているクリスチャンだけでも、 何十億といるわけです。例えば、まあ、10億人クリスチャンもっといると思いますけど、10億人のクリスチャンがいるとします。例えば、日曜日ですから、もう10億人のクリスチャンがみんな一斉に地球のあちらこちらで神様のお祈りするわけです。神様って大変だな。10億人の言うことを全部聞いて答えねばならない。大変だろうな。いや、10億人のクリスチャンだけでない、クリスチャン以外の人たち、すべての人に神様目を留めて、すべての人に配慮しておられるっていうんですから、もう神様忙しくて忙しくてパニックになってるんじゃないかなと、思いません？そんな神様のイメージを持ってしまうと、ああ神様はお忙しいんだから、私みたいなちっぽけなもののために神様を煩わしちゃ申し訳ないので、まあ、もう自分で手に負えない大きなことが起こったら、神様お願いしますね。それ以外は自分で何とかしますから、とですね。お祈りするのも、こんなもののお祈り、神様にいちいち聞いてもらうのはあれですから、まあ年に一回お祈りしますから聞いてくださればいいです。とかですね。遠慮してしまいがちです。でも、神様ってそんな方じゃないのです。十人の人が一斉に話せば、心は十分の一に、神様は決して、十億分の一しか私に心をかけてくれない。絶対にそんなことないのです。十億分の一じゃなくって、六十億分、七十億分の一じゃなくって、一だけ。すなわち、あなたをただ一人の人として、目を止め、心を止めていてくださる。なんと、一羽のスズメにさえも心を止める神様。だとすれば、あなたにも、まさに、あなたはあなたとして、まさにこの大宇宙を作られた偉大な神様が、あなたをただ一人の人のように見ていてくださる。ぜひ、神様のイメージをそのようなイメージに持ってほしいのです。神様、私のことを時々は思い出してくださいね、とですね、そんな遠慮しなくていいのです。さて、イエス様は、サマリアの一人の名もない女性に、他の人からは白い目で見られ、みんなから後ろ指さされているこの女性に、まさに心を止め、目を止め、話しかけられたのです。そして、この女性には、ニコデモに話すよりももっと深い、もっと高い神様の真理を明らかにしておられます。そしてこの女性には、ご自分をキリストであり、救い主であり、神ご自身であることをはっきりと教えておられる。イエス様がこの女性に本当に一対一でじっくりと話し込んでいる姿なんか見ると、ああ、羨ましいな。イエス様とこんなに一対一で話してもらっていいな。特別待遇を受けているこのサマリアの女性は、羨ましいなと思うかもしれません。でも、このイエス様とサマリアの女性との対話の話、この場面は、ただ、こういうことがあったんですよっていうんじゃなくて、あなたにもイエス・キリストは、会ってくださり、あなたにもこのように真理を明らかにし、あなたにも愛を表してくださっているんですよ、ということのために書かれているのです。さて、イエス様とサマリアの女性との会話も、26節のあなたと話しているこの私がそれです、というこの言葉で一つの結論に達しました。ちょうどその時、弟子たちが帰ってきました。27節。この時、弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も、何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。弟子たちは、一行の食物を買いに近くの町に出て行って、やっと食料を見つけて手に入れて、今帰ってきたのです。帰ってきてみると、そこに見てはいけないものを弟子たちは見てしまったのです。とんでもない場面を、イエス様の場面を見たのです。それは、井戸の傍らにイエス様が座って、なんと、女と話してたっていうんです。私たちは当たり前じゃない？普通のことだと思いますけど、これは当時の習慣しきたりからすれば、とんでもないこと。あってはならないこと。なあち、当時、ユダヤの男性は、外に出て、通りで、人々の目のあるところで、そういったところで、女性に話をしてはいけないのです。たとえそれが連れている女性、 奥さんであっても、外で奥さんに話しかけてはいけないっていう決まりがありました。ユダヤ人たちが作った決まり。イエス様は、そんな決まりを平気で破っているのです。それも、ただの女性ではありません。ユダヤ人から見れば、とんでもない汚れた民族と言われているユダヤ人からですよ。サマリア人というですね、もう犬猿の中、敵のような民族の女性と話しているっていうんですから、もう二重にびっくりです。ですから、この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て、不思議に思った。不思議に思うのも、無理からぬところです。実は話しかけられたサマリアの女性も驚いたんです。9節のところで前に見たところですが、イエス様が話しかけてきたんです。私に水を飲ませてくださいと話しかけてきたので、そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？話しかけるだけでも驚きですのに、水を飲ませてください。ユダヤの人はサマリアの人たちの汲むもので、汲んだ水で、また容器で水を飲むなんてありえないこと。もう触るだけで汚れると言われている当時の習慣の中で。弟子たちも不思議に思いました。しかし、誰も、何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった、質問をしなかったっていうんです。なぜ、何にも言わなかったんでしょう。普通だったら、イエス様はとんでもないこと。なんちゅうことをするんですか、恥ずかしい。もうそれはやっちゃいけないことです、イエス様。そしてこの女の人にも、早く立ち去れとですね、追い立てるようなところです。でも弟子たちは何も言わなかったんです。実は弟子たちは、イエス様に従い始めてまだ間もないのですが、しかし次第に、大切な大切な学びを身につけていることをこの場面で何も言わなかったというところに見るのです。というのは、イエス様のなさることっていうのはいつも人間の考え、常識、しきたり、習慣、そういったものといつも外れているんです。いつもそれをひっくり返すような、覆すようなことばかりイエス様はわざわざするのです。そして、イエス様のなさること、それは、まさに聖書にあるように、天が地よりも高いように、神様の思いは人の思いとは異なる。そのことを弟子たちは今学び始めているのです。なし、自分の考え、自分の常識では不思議でならない。どうして、なぜと思うんだけど、イエス様は、私たちの思いをはるかに超えた、考えられないお方なのだ。だから、そこになぜとかどうしてっていう問いを挟んではならないということを学んでいるのです。神様のなさることに、人は理解できない、わからないからといって、いちいち、なぜ、なぜと問うことはない。私たちはこのわからないということになかなか耐えられないんです。わからない状態でいるっていうことにとても不安感を感じるのです。私たちの人生にも、どうしてこんなことが私に起こったんでしょう。どうして他の家庭ではなくして私の家庭にこんなことが起こったんでしょう。なぜ私たちは、その起こったことも苦しいんですけど、それがなぜ起こったのかということを考えると、とても苦しむのです。不安になるのです。そして人はすぐに、そのなぜに手近な答えを見つけようとするのです。例えば他人が辛い目に遭っていると、もう他人のことの中に土足で入り込むようにして、さっと入り込んでいって、私たちは親切、ぶった言い回しをしながら、しかし、そのなぜの答えを親切に出してあげようとします。あなたがしっかりしてないから、そんなことが起こったんですよ、とか。先祖を粗末にするからそんなことが起こったんですよ。あなた最近なんか教会に行ってるらしいけど、先祖を粗末にして、うちは代々の仏教なのに教会なんかに行くからこんな悪いことが起こったんですよ、とか。 名前が悪いんです、方角が悪いんです。いろんな理由をつけて解釈をしようとする。いや、しばしばクリスチャンもそれをしてしまうのです。他の人が苦しんでいると、悩んでいると、すぐに聖書の中から答えを持っていって、神様はね、このことを通してこういうことを教えようとしてるんですよ。このことにはこういう意味がきっとあるんですよ、と言って、解釈をしてしまう、答えを出してしまう。私たちはそれが親切だと思うんですけど、しばしばこれは出過ぎてます。慰めではなくして、傷口に塩をまぶしてしまうことにしばしばなるのです。特に神様に対して、私たちもなぜなんだろう。なぜ?ですけど、このなぜを神様に委ねることを学ぶ必要があるのです。私にはわからない。でも、神様はわかっていらっしゃるから、神様に委ねて、私はわからないこと、しかしそれを受け入れながら耐えていこう。このなぜと問わないで黙ったままで行く。弟子たちは今それを学んでいるのです。イエス様のなさることわからない。でも問わない。イエス様は間違ったことはなさらないのだっていうことで休んじて黙っていく。これは私たちがまた学んでいくレッスンです。京都の婦人伝道会で婦人聖歌隊が素敵な賛美をメッセージの前にご披露してくださいました。明日を守られるイエス様という賛美でした。こんな歌詞です。明日はどんな日か私は知らない。晴れか曇りか嵐になるか。だけど私にはイエス様がいる。今日もイエス様は共におられる。明日はどんな日か私は知らない。だけど一羽のスズメさえも養い育てる方がおられて、私の前を共に行かれる。明日はどんな日かわからないけど、だけどイエス様は共におられる。わからないことで、私たちは休んじる。神様は、でも分かっていらっしゃる。共におられる。さて、サマリアの女性です。28節。女は、自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に行った。何気なく読み飛ばしてしまいそうな28節の言葉です。女は、自分の水瓶を置いて。しかし、この井戸の傍らに、ポツンと一つ置き忘れられたように残っている、この女の人が水を汲もうとして、はるばる 1.5 キロの道のりを担いで持ってきた、この水がめ。そこに置いたまんまで、女は町へ行った。この水がめは、実に雄弁に多くのことを語っているのです。映画やお芝居で、この小道具っていうのはとても、何気ないことのようであって、小道具の用い方っていうのは大切ですよね。神様も時々、上手に小道具を使われる方だなとつくづく思うのですけど、今日の、月報シオンにも僕質頼りで書かせていただきましたけど、長野からの帰りの神様の小道具は、茨木のり子さんの刺繍でしたし、今度、京都に行く時の小道具は、私の斜め前に座っている人のカバン、紳士の方が、カバンを持っていて、そのカバンの横から、小判装が、刺してあったんですね。この紳士の方、なぜ小判装を、カバンの中に入れて帰ってるの?旅行してるの?小判装がそこにあったので、私はびっくりして。野外礼拝に出た方はわかるんですが、小判装からメッセージをさせていただいたんですけど、もう、それをまじまじと見つめながら、なぜ小判装なんだろうとですね、思ったんですけど、まあ、話しかけるのはやめました。ですね、想像をたくましくしてですね、いろんなことを考えてたんですけど、神様って本当に小道具の使い方が上手だなと思うのです。ぜひ私たちも身の回りを見ながら、神様はどんなに大道具じゃなくして小道具を上手に使って、私たちを恵んでくださるか、喜ばせてくださるかを経験したいのですけど、実はこの小道具は、この女性のうちに起こった、この女性の人生に起こった素晴らしい変化を雄弁に語っている小道具です。四つのことをこの残された水がめから学んで終わりたいと思うのです。第一番目に、この残された水がめは、 この女性が魂の渇きを癒されたということを雄弁に語っています。この水瓶を女性は毎日のように運んでは水を汲み、それで命をつないでいました。この女性にとっては大切な命の支えだったわけです。しかし、毎日毎日この水を、水がめで水を汲んで飲んでも、イエス様がおっしゃったように、13節にあったように、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし、今イエス様に出会って、この乾いていた、ただ飲み水に乾いていただけではない、本当に魂の乾きをどうやって満たそうかと、彼女は右往左往していたのです。6人目の男性と今同棲中であるということも、そのことと関連があるようです。しかし、今、イエス様に出会って、この方こそ私の救い主、キリストだと知るに及んで、イエス様が約束されたように、この女性は、イエス様を知ることによって、永遠の命への水が、決して乾くことのない水が、泉のように、内から湧き出してくる。イエス様を知ることによって、まさに泉を内側に持つものに変えられたことを、私たちは知るのです。置き去りにされた水がめ。この女性がついに、真に人を癒し、潤すものに出会った。そのことを、雄弁に語っているのです。第二番目に、この、残された水がめが語っていること。彼女は、急いで、もう水がめで水を汲んで、家にまず持って帰る、そんなゆとりがないのです。もうそれをそのまんまにして、その仕事を後回しにして、急いで何をしたかというと、町へ行き人々に行ったとあります。そもそもこの女性が、こんな昼日中に、井戸に水を汲みに来たのは、人の目を避けてのことでした。普通の人は朝の涼しい頃、夕方の涼しい頃に、三三五みんなで連れ立って水を汲みに来るのです。でもそんな人々の冷たい目が、その噂する口が怖くって、この女性は人目を避けてここにやってきたのはずです。ところが今、イエス様にお会いしたこの女性は、今は何はさておいても、町の人々のところに行こうと変わっているのです。イエス様のことを早く伝えたい、早く知らせてあげたいと駆り立てられて、水がめをそこに置いてあるのです。イエス様を知った喜びが、人間嫌い、人間不信の彼女を変えてしまったのです。イエス様を知るとき、まさにあの十字架が意味している通りです。十字架っていうのは、よく言われるように、縦棒と横棒を結ぶものです。縦の関係。イエス様を知ることによって、イエス様によって私たちは縦の関係が癒されます。すなわち、神様と私との関係が、イエス様の十字架によって許され、和解され、神の子供とされ、神様と遠慮なく語り合うことのできる縦の関係が癒されると、素晴らしいことが、横の関係も癒されてくるのです。神様との関係はうまくいったけど、横の関係はいつまでもいかない。ぜひぜひ、イエス様を知ることによって、他の人との様々な隔たりも、隔ても取り払われて、他の人のところにかけていく、そういうですね、変化。まさにイエス様の十字架はその両面をですね、癒してくださるものなのですが、この残された水がめはその女性の変化を表しています。そして第三の、この水がめが私たちに夕べに語っている、女性に起こった変化。それは、この女性が町に行って、会う人ごとに語っている証によって明らかです。こう証しました。29節。来て、見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。皆さん、この女性が、町の人々から遠ざかっている原因は、私のしたこと全部がその元になっているわけです。その忌まわしい過去のゆえに、彼女は今暗い孤独な人生を歩いているのです。しかしなんと、 今イエス様に出会い、自分がしっかりと隠し持っていた、誰にも見せられないとですね、隠し持っていた自分の暗い部分にイエス様がメスを入れられ、そのすべてをイエス様が知っておられるということを知らされました。人は自分の過去を知るとみんな眉をしかめて毛嫌いし、醜いものを見るような目で蔑むのが常でした。ところがイエス様は私のすべてをすべてご存知の上で、そんな私を愛してくださり、尊いものとして扱ってくださり、そのままで受け入れてくださっているイエス様のその取り扱いを彼女は知ったとき、もう自分の暗い過去や、暗い自分の生き方や、自分の心の中にある醜いものを隠す必要がなくなったのです。それが人に知られることをビクビクしながら、自分の暗い部分をガードしながら生きる必要がなくなった。これまでは恥ずかしくて、知られたくなかった自分の過去をなんと、わざわざ自分から出て行って、明かししているのです。自分のしたこと全部を。なんていう証、なんていう変化が彼女に起こっているんでしょう。アウトラインの4の3のところにエペス書の5章13、14節の言葉を書き出しておきました。こうあります。でも、本当にですね、素晴らしいお証をされたということを聞いて、本当に感動を覚えたのですが、京都でもメッセージの前に一人の若い奥様が話をされました。それは本当に他で、普通の人が口にできないような悲しい証でした。ご主人との発歴、ご主人との戦いの日々をですね、赤裸々に語ってくださいました。そして、それが少しは光が見えてるんですけども、現在進行形で辛い状態にあることを彼女は語ってくださいました。でも、自らのそういう恥ずかしい部分を語りながら、でもそこに働いておられる、決して見捨てられることのない神様の愛を、だからこそ力強く光を当ててくださったのです。恥は我がもの、栄は主のものって言いますけど、私たちが隠している、人には知られたくない過去や自分の醜い性質。でも、イエス様の前にそれが全部明らかで、そのまんまでもそれを許してくださり、それがあるのにもかかわらず愛してくださっているということを知るとき、私たちはそれを本当に証しできるようになります。そしてなんと、明らかにされたもの、今までは隠していたけれども、それを明らかにしたとき、その明らかにしたものもまた光になるというんです。その暗い辛い経験も、実はイエス様の素晴らしさを明かしする光として用いられるというんですね。そうなんです。クリスチャンの証っていうのは、自分の立派さを明かしするのではなくして、まさに自分の罪深さを明かしし、この罪深い私を、愛し許し救ってくださった神様の素晴らしさを証しすることですから、この女性はなんという素晴らしい証し人に変わったでしょう。私のしたこと全部をと堂々と証しするものに変えられたのです。まさに自分の弱さを恥を誇るものになっているのです。そして最後です。第4番目のこの女性の変化、それは29節のもう一つの言葉、来て見てください、この方がキリストなのでしょうか。置かれたままの水亀。これが雄弁に語っているもう一つの言葉。この水亀を女は忘れたんじゃないんです。忘れ物じゃないんです。教会のカウンターに忘れ物の山がだんだん増えていきますので、ぜひ皆さんですね、帰るときに、これ私の忘れ物ないかなとですね、確かめていただきたいのですけど、来週になったらそこに大きな水亀がボーンと張ったらですね、おーとですね思うかもしれませんけど、さあこの女性は井戸の傍らに水亀を置き忘れたんじゃないんです。なぜそこにあるんですか。この女の人はまたここに来る、またここに帰ってくるということを雄弁にその水亀が語っているのです。そうなんです。女の人は 今は急いで町へ行って、人々にキリストのことを証しし紹介した上で、町の人たちを連れてまたここに帰ってきましょうということを、この水瓶は語っているのです。そうなんです。イエス・キリストを証しする者、イエス・キリストを紹介する者に、この女性は変えられたのです。きっと私はまず、同棲中の男性のところに走っていったと思うんです。まずは。なぜかというと、イエス様が16節で言って、あなたの夫をここに呼んできなさいって言ったでしょ。ですから、まずは、イエス様が歩んだから、まずは、あの同棲中の父ちゃんを連れて行こうと思ったかもしれません。しかしそれにとどまらないで、会う人ごとに、いや、戸を叩いてでも、町の人々に、あの短い証をして、イエス様のことを紹介したのです。はじめのうちはきっと町の人たちは、何言ってるあの女。なんというおかしなことをしてるんだ。よくあんなことが言えるもんだとですね、思ったでしょう。また、どこかで他の男に話しかけてると、あの男は今度は7番目の父ちゃんになるのかなんてですね、噂をしたかもしれません。しかし、この女性の目の輝き、口の言葉、その態度からして、人々は、このサマリアの女の姿に、サマリアの人々は何かがこの女性のうちに起こった。何か大きな変化がこの女性のうちに起こったということを確信させられ、心動かされて、出かけていくのです。そこには人を動かさないでおれない真実さがあったのです。こんなにもこの女性を変えたもの、それは一体何だろう？町の人々は、私たちも行って確かめてみようと、30節、そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。ぞろぞろ行列を作って、町から人々がイエス様のところにやってくるのです。さあ、このサマリアの女性はこうして、素晴らしい主の証人になったのです。イエス様のお弟子さんたちも、もともとキリストに従いながら伝道者でした。彼らもサマリアの町へ行ったんです。8節で。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。彼らは町へ行ったんですけども、伝道者である彼らは町へ行きながら食物を携えてきただけです。しかしなんとこの女性は、同じく町へ行ったんですが、多くの町の人々を連れて帰ってくるのです。素晴らしい証人、伝道者です。人々の心を動かす証人になったのです。私たち一人一人、イエス・キリストに出会ったもの、それは、また証人なのです。この女性と同じように、私は以前はこうでした。しかし、イエス様に会って、私はこのように変えられたのです。一人一人がその証を持っているのです。ぜひ、あなたも来て、見てください。と、この女の方に、語り学んで、証するものになりたいものです。ぜひ、あなた自身の心の中で、あなたの証を準備しておくといいと思います。短くていいですから、イエス様を知る前はこうでした。でもこのようにしてイエス様に出会ったら、私はこんなにも変えられました。また今変えられつつあります。そんなあなたの証を持って、ぜひですね、人々に証ししていただきたいのです。この出来事には何も驚くべき奇跡はありません。病気が治ったとか、目が見えなかった人が見えるようになったとか、食べ物が増えたとか、不思議な奇跡は何もありません。ただあるのは、サマリアの女性の生き方、心が変えられたという奇跡です。そして、実は、人が本当に待ち焦がれている奇跡は、この私をどうにかして変えたい、この私の人生をどうにかして変えられないものだろうか、そんなことを人々は待っているのです。そしてあなたが経験したそのことは、実は人々が聞きたい、実は証なのです。あなた自身の証を携えて、あなたの水瓶を置いて駆け出してくるのを待っているあなたのサマリア人が、 ぜひいることを覚えてほしいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。